皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、朝の放送を終えて1時間ぐらい経ってからかな、はい、まず最初に見たのがね、イスラエルの国防省がイスラエル国内に非常事態宣言出したっていうニュースなんですよね。それでその時点ではね、イスラエルがイランを攻撃したっていうニュースがなかったんですよ。でもなんかやったから攻撃されると思ってんだろうなと思って、やっぱりそしたらしばらくしたらですね、テヘランの街で爆発音が聞こえてと。でまず最初に思ったのはね、あ、やったのかと思って、これが管理された危機になるのか、それともアンコントローラブルな危機になるのかっていうのを考えました。イランとイスラエルの戦いについてはですね、マーケットに非常に大きな影響があったので、ポイントの1で取り上げますけれども、イランはイスラエルに向けてドローンを100機ぐらい撃ったらしいんですけれども、とりあえず管理されたリスクということなんですけれども、イスラエルはまだ攻撃するぞと言っているので、この週末引き続き緊迫した状況が続くのではないかなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イスラエルはイラン各地の核施設を含む数十の軍事目標への第一段階の攻撃を完了したと発表しました。イランはアメリカと核協議を続けてきましたが、ウラン濃縮をめぐり隔たりが大きく、イランの核開発を強く非難するイスラエルは核施設を攻撃すると警告していました。イランは大量のドローンで反撃を開始した模様です。
第一段階って言ってるからね、第二段階、第三段階があると想像できますよね。これはポイントの1で取り上げます。
アメリカと中国両政府はイギリスのロンドンで閣僚級協議を行い、先月スイスで行った第1回協議の合意事項を履行することで一致しました。これによりアメリカ側は、中国によるレアアースの輸出規制は緩和されると説明していますが、中国側は明確に言及していません。貿易交渉の切り札を手元に残すため、緩和の期限を限るとの見方も出ています。第1回協議では互いに関税を大幅に引き下げると同時に、輸出規制など関税以外の貿易制限措置を取りやめることで合意していました。
緩和つってもね、本当にアメリカが欲しいだけ、つまり先を見越してもっと欲しいって言った時に中国がうんって言うかどうかはね、わからないんですよね。これマーケットに関係するので、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカ・ロサンゼルスで始まったトランプ政権による不法移民摘発への抗議活動は、ニューヨークやシカゴなど全米の主要都市に飛び火し、一部で警察当局との衝突が起きました。トランプ政権はロサンゼルスでデモ隊の一部が暴徒化したことを問題視して、州の承認なしで州兵を動員し、海兵隊の派遣にも踏み切ったことから強い反発を招いています。
まだ続いていてですね、主要都市での抗議というのはしばらく続くのではないかなというふうに思います。というのはアメリカ経済を支えているのは不法であるか合法であるかは別として、移民の人たちだという意見が強いわけですよね。さすがにトランプ大統領もですね、20年もイチゴ農場で働いてた人を追い返すわけにはいかないということを言い出していて、着地点を探る動きが見えているんですけれども、やり方が乱暴だよね。上院議員にまで手錠をかけたシーンがね、テレビに出てきてますけれども、しばらく続くのかなというふうに思います。これはですね、裁判所の判断も出てきていて、カリフォルニア州と市が訴えてたわけですけれども、やっぱりトランプ大統領が権限を超えたことをやってると、一時的にですね、 州兵の管理権限を州知事に戻すべきだという判断も出ているので、しばらくこれもガタガタするのかなというふうに思います。
政府は海外の研究者を日本に呼び込むための緊急政策パッケージをまとめました。トランプ政権下でアメリカから研究者が流出している状況を踏まえ、国内の受け入れ環境を改善します。政府全体で少なくとも1000億円規模の事業を手掛け、待遇や設備の充実、研究環境に関する海外への広報などを進めます。
受け入れはできると思うんですよね。今アメリカの研究者であまり居心地が良くない印象を持っている人は多いでしょうから、ただ問題はその方々がですね、日本に定着するかということですよね。ある程度定着しなければ研究の成果というのは出てこない。日本の研究組織が閉鎖的だとこう言われているところもあるし、言語ができないとですね、あまり学会にも出れない、活躍できないというところもあるので、そういう全体的な構造を見直しながら海外の研究者がですね、日本に来ても活躍できる環境を整えてほしいなというふうに思います。
アメリカ、トランプ政権の減税法案を批判した起業家のイーロン・マスク氏は X に、トランプ氏についての先週のいくつかの投稿を後悔している、言い過ぎたと投稿しました。これについてトランプ大統領はメディアの取材に、良いことをしたと思うと答えましたが、関係改善の可能性については明言しませんでした。
この2人は合理的な考え方をする人間なので、私はまた何かですね、2人が協力した方が良くて、お互いにとってメリットなことがあればですね、もう何もなかったのように仲良くするんじゃないかというふうに最初から思ってました。ゼレンスキーウクライナ大統領とトランプ大統領の関係もそんなところがありましたよね。でもあの二人の言い合いはですね、日本の政治家の間では見られないような露骨なものでですね、両方とも性格がきついなというふうに思いましたね。
石破総理大臣と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の各党首らは党首討論を行いました。立憲民主党の野田代表が食料品の消費税率ゼロを提案したのに対し、石破総理大臣は社会保障の大切な財源である消費税を今下げていいのか、軽々しく扱っていいとは思わないと述べ、野田代表の提案を拒否しました。
ちらっと僕も見たけど、やっぱりなんか出来レースだなと、野田さんはこう言い、それに対して石破さんがこう返答し、玉木さんはこう言って、もう全部見え見えなので、なんら面白くないですよね。もっとね、真剣勝負聞きたいな。例えば安倍さんと野田さんのね、やっぱり総選挙に向かうあの時の党首討論は今でも思い出しますけどね。
世界の半導体10社の2025年1月から3月期純利益は合計463億ドル、およそ6兆7200億円と1年前より 41% 増え、1月から3月期として3年ぶりに過去最高を更新しました。牽引役は3年前のスマートフォン向けから AI 向けに変わり、アメリカ NVIDIA の純利益が全体に占める割合はおよそ 40% に上りました。
最近のニューヨークのマーケット見てるとですね、やっぱりハイテク株の復権っていうのが言えると思います。その代表は NVIDIA でですね、かなりいいところまで戻ってきてるんですね。つまり4月の効率関税発表の時にハイテク株が激しく売られた時に比べるとですね、 V 字回復してるわけです。木曜日はですね、下げてニューヨークのマーケット全体は始まったんですけれども、オラクルがですね、決算発表して 13% 高になったらですね、一気に全体が上がって終わってるんですよね。やっぱりアメリカの株式市場を駆動しているのは US スチールではなくてハイテク株だということが言えるのかなというふうに思います。
スーパーコンピューターの計算能力の世界ランキングで理化学研究所と富士通が開発した富岳は7位と、前回の6位から後退しました。1位は前回と同じアメリカのエルキャピタンで、1位から3位をアメリカ勢が占めました。 AI の開発基盤としても重視される計算能力で、アメリカの優位が鮮明になっています。
まあでもね、僕はいつも思うんだけど、日本が1位になった、富岳がね1位になったとか言ってたじゃないですか。結局なんか役立ってんですかというところが非常に重要ですね。計算能力高かったって 円周率を何桁まで測れるかなんていう問題よりもですね、例えば製薬とか気象予測とかですね、そういうところに実際に使ってみて成果が出るコンピューターかどうかというのが問題だと思うんで、まあ1位2位3位とかね、そういうのはあんまり関係ないかなというふうに思ってます。何に使うかが重要です、スーパーコンピューターはね。
東京大学大学院工学系研究科の西林義明教授らの研究グループは、空気中に多く含まれる窒素と水を化学反応に必要な物質と混ぜて光を当てると常温常圧でアンモニアができることを確かめました。アンモニアは燃やしても二酸化炭素を出さない燃料として注目が集まっており、空気から燃料を作る次世代の車が実現できる可能性があります。
素晴らしい。でも早く実現してね。
警視庁は警察官が身分を偽り犯罪グループに接触する仮想身分捜査を通じ、特殊詐欺の容疑者を逮捕したと発表しました。仮想身分捜査による摘発は全国で初めてです。犯罪の予兆を察知し、着手前に実行役の身柄を確保したとみられます。 SNS を通じて離合集散する匿名流動型犯罪グループ、通称特流の実態解明のため首謀者の特定を急ぎます。
まあ、最近ですね、仮想身分捜査というのがですね可能になったというニュースはあったので、お、もう使ったのかと、成果出たんだと、牽制にはなるでしょうね。でも特流もまた特流でやり方を変えてくるでしょうから、またそれに合った犯罪捜査をですねしなければならないと。まあいたちごっこっていうとなんか効果がないように見えますけれども、工夫してやるしかないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。今週はマーケットから解説していただきたいと思います。
今週のマーケットはですね、前半はやっぱり世界の株強いなという感じで始まったんですよね、
はい、
全体で見てもかなり高値更新に近づいているし、まあ一部更新したという指数も出てきてるわけですよね。世界の株価水準をですね測る指標としては MSCI という指標があるんだけど、それを見たらですね、今回のイランに対するイスラエルの攻撃前には900に乗ってたんですよね。それでニューヨークの株価を見てもですね、4月初めの谷からですねスルスルスルっと上がってきていて強いなという感じがありました。金曜日の東京の朝にですね、イスラエルがイランを攻撃したというニュースが伝わって600円ぐらい日経平均で下げてですね、ただし管理された戦争というイメージが強まると同時に338円安まで戻して終わったという展開なんですよね。石油価格もですね、今現在は70ドルちょっとぐらい、まあニューヨークの株価の先物はまだダウで600ぐらい下げていたりして、でも皆さんが放送を聞く時にはですね、まあそれぞれ月曜日に聞いてる人もいるし、火曜日に聞いてる人もいるんでしょうけれども、もうちょっと落ち着いている可能性があるなというふうに思います。やっぱりね、僕が一番最初に心配したのはイスラエルがイランの核施設を攻撃するとずっと言っていて、それを実行したことですよね。最大のリスクはですね、私は核汚染がイランの国内になったら制御できない紛争になるなというふうに思ったんですけれども、今のところまあそれがない。だからイスラエルとイランの間のですね、ドローンの飛ばし合い、ミサイルの飛ばし合いっていうのは去年もあったし、特に目新しいということはないし、イスラエルはずっと攻撃すると言ってきたわけですよ、はい、でそれがアメリカとイランの核交渉が行き詰まりを示す中でイスラエルが決断してやったということだと思うんですね。 これはイスラエルの国内でネタニヤフさんが政治的な追い込まれの状態にあるので、それを打破するためにもやったという面もあるし、いろいろなファクターが絡んでいるんですけれども、はい、中東はこのレベルの緊張というのはですね、ずっと続くと。残念ながらね、イランはイスラエルの国としての存在は認めていないわけだし、いろいろ説があってイランはそうじゃないって言ってるけれども、地図広げてみればわかるんですけど、イランの右側にあるパキスタンも核持ってるし、その右側にあるインドもね、核持っている。で、宿敵であるイスラエルも公認はされてないけれども、核を持っているということがあって、私はね、勝手な想像なんだけども、イランとしては核を持ちたいという気持ちはずっとあるんだと思います。で、それを阻止したいのが、イスラエルを守りたいアメリカと、イランに核を持たせたら大変なことになると思っているイスラエルという構図になるわけじゃないですか、
はい、
だからそういう意味ではですね、このイランの核をめぐる三角関係、そういうものは続くなと。で、我々がずっと見てなきゃいけないのは、何か起きた時にそれは管理可能か管理不可能かということだと思うんですね、
はい、
イランの国内で攻撃によって核汚染が起きたらですね、これはもう相当大きな出来事になるというふうに思ってるんですけれども、イスラエルはずっとですね、イランが核爆弾を作れるような状況になったら攻撃するとこう言ってるわけだから、そうするとイランだってですね、いつか攻撃来るなと思っていて、たった数発のミサイルで核の汚染が起きるような状況には研究施設を置いてないと思うんですよね。そういう意味では管理された危機は起こると、今後もね、
はい、
で問題は核汚染が起きるかどうかだということと、イランがアメリカの施設を攻撃するかどうかだというふうに思うんですね。というのは、アメリカは事前にですね、イラクにある大使館から大使館員の家族を撤退させたりしてるんですけれども、ルビオはですね、俺は知らんよと、イスラエルが決断したことなんだよとこう言っているので、はい、この週末ね、イランがアメリカに対してどういう態度に出るのかというのが一つのポイントかなというふうに思います。ただしね、革命防衛隊のトップを殺されたのに、ドローン100機でいいのかと、均衡の問題を考えるとね、いう気もするので、成り行き次第だと。相場にとっては、好材料じゃないよね。不安材料になると思うので、私は今のままで行けば、ニューヨークの株は安売りした後反発する可能性もあるし、というふうに思ってるんですが、これはもう誰もわかりません。イスラエルがね、第2弾、第3弾とやっていった時に何が起きるかは誰もわからないわけで、ただその前のマーケットからですね、日本のマーケットの人たちが不思議だ不思議だと言っているのは、世界的な株高の中でですね、ドル安が進んでるんですね、
はい、
でドル円で見ても143円ぐらいのローまで行ったりして、でもだいたい143円を割らない段階でまた144円台の真ん中とか来ていて、僕はね、やっぱり中国がアメリカに対して取っている態度が世界的な株高とドル安につながっているんじゃないかというふうに思うんですよ。というのはね、米中会談ロンドンで行われましたけど、なんか進展あったかというと、ジュネーブで合意したことを実行するための枠組みで合意したっていうんですね。これようわからん。つまりジュネーブで合意したことをうまく実行できてないので、それに枠組みを与えて両国のトップから承認してもらうっていうプロセスを2日間もかけてロンドンで話し合ってたっていうことですよね。レア数のアメリカへの輸出に対して、これ世界に対する輸出もそうなんだけれども、緩和すると、はい、じゃあ今まで制限してたのかっていうことですよね。まあ制限してたんですよね。ただし中国にとってはレア数ってのは最大の交渉武器なので、どうも習近平はですね、そこら辺を曖昧にしながら、せいぜい6ヶ月ぐらい少しアメリカにレアアースを供給してやってというスタンスだと思うんですよ。つまりね、僕の判断によれば、米中関税交渉は基本的にはすごい中国寄りの中国ペースの交渉になったというふうに思うんですね、
はい、
日本も赤澤さんが行ったり帰ったり行ったり帰ったりして交渉してんだけども、関税交渉全体が中国ペースになったということは、トランプさんがこの面であんまり過激な行動ができないということですよね。口では言いますよ。7月9日の期限で一斉に上げるかもしれないとか言うんだけれども、 マーケットは何を見てるかというと、あ、関税はあんまりマーケットとしての材料はワークしなくなるなというふうに考えてるわけですよ。ワークしなくなるってことは世界経済の乱れは少ないというふうに考えるので、はい、株高になるわけですよね。で、世界的な株高が起きている。で、一方でドルに何が起きているかというと、中国の長期的なスタンスはですね、ドル依存をやっぱり出していくんだと。人民元が基軸通貨になれる可能性は少ないんだけれども、アメリカ依存をやめていこうということなので、中国のですね、アメリカ国債保有順位もですね、3位にも下がってるわけですね。それは静かに中国はドル売ってるわけですよ。米債売ってるわけですよ。それがやっぱりドル安に重なってきているなというふうに思います。で、以前はですね、ドル高になって、つまり海外のお金がアメリカに入ってくる中でニューヨークの株高が起きたということなんですけど、アメリカからはお金が出気味でね、ヨーロッパのファンドも中国の機関投資家もやっぱりアメリカから少しずつ離れていく中で、じゃあニューヨークの株がなぜ上がるかっていうと、国内から資金が生まれてきていて、つまりアメリカ国民もですね、やっぱり消費を抑えてるっていう説が非常に高いんですよね。大きなもの買わなくなったとか。で、そのお金が MMF なんかに流れ込んで、今のアメリカの株高というのはどっちかというと国内資金で賄われているっていう説が強いわけですよ。だからニューヨーク株高、ドル安というちょっとアンバランスな現象が起きていても、そう理解できるなということと、じゃあそれがいつまで続くかっていうのがこれからのポイントかなというふうに思います。
次はアメリカと中国との2回目の閣僚級協議が行われました。
ポイントの1でも取り上げたんですけれども、はい、枠組み作ったか作らないかって、それ両国のトップに承認してもらうかどうかっていう話だけなんですよね。どう理解していいかよくわからないわけですよ。この協議は進展してんのか進展してないのかわかんないっていうところですよね、はい。で、さっきも言いましたけれども、私は米中協議はですね、中国ペースになったというふうに考えています。ひどい落ち度がアメリカ側にはあったというふうに思います。それはトランプ政権にということですね。
はい、
中国が中東諸国の石油に匹敵するアセットとしてレアアースを持っているというのはですね、鄧小平の頃から言われているし、鄧小平もそう言ってるわけですよ。だけどもトランプ政権はそれを失念していたのかどうなのか、国内におけるレアアースの備蓄が十分なのか、中国に代わる供給元をですね探せたのか、確信がないまま中国との貿易紛争、関税紛争に入ってきてですね、ふっと気づいたら、フォードの工場が止まってる。それはなんでだって言うと、レアアースがないからですっていうね。ほら、もう焦りまくってるわけですよね。だから、ジュネーブでの米中協議も、ロンドンでの米中協議も、トランプと習近平との電話会談もですね、全部アメリカがお願いしますってやることになったというふうに私は理解してるんですよね。で、そうすると、トランプ政権が準備もせずに首根っこを抑えられているようなもんですよ、中国によってね。レアアースってのは武器の製造に必要なわけですよね。だからそういう意味ではもうちょっと知恵を絞って中国との対決を迎えた方が良かったんじゃないかなというふうに思います。で、一つ重要なのはね、日本は中国からレアアースの供給を絞られた経験がもうあるわけですよ。でも絞られてもですね、日本は代替できるものは代替したという、で、危機を乗り切ったということがあるわけですよね。で、レアアースってのは他に作れない数種類のものがあるけれども、他は代替品が作れる可能性もあるとこう言われてるわけですよね。だからそういう意味では、ブラジルなんかがレアアースの新たな供給元として注目されていますけれども、しっかり根回ししないと、アメリカは中国でことを構えると、必ずレアアースで脅されるということになるんじゃないかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今回はですね、ちょっと私が AI で遊んで自分の絵を描かせて、いろいろ条件を変えながら作ってみたら非常に面白かったので、皆さんにちょっとご報告しようかなというふうに思います。
はい、
なんかの折にジェミニが新しくなりましたとか、チャット GPT が新しくなりましたっていう通知が来るじゃないですか。
はい、
あ、そうなの、じゃあやってみるねって言ってやってみたんですよね。まずジェミニの報告があったの、ジェミニでやってみたの。アメリカの政権の中で 製造業について詳しい人いるんですかみたいなことをずっと20分ぐらい喋っていて、飽きたんですよ。あんまりいい答えが出てこないので、ピーター・ナバロの話しか出てこなくて。それでね、あ、そうだ、画像を作る能力がものすごく高くなっていると言っているので、それをちょっとやってみようかなというふうに思ったんですよ。それでね、AI にこう語りかけたんですよね。ラウンドアップワールドナウ MC をやっている伊藤洋一というものですが、スタジオの風景を想定しながら、伊藤洋一の画像を描いてくれますかってジェミニに聞いたらね、これが出てきたんですよ。いや、こんなかっこよくねえぞと思ってね、しかもね、
ちょっとイメージが違うかな。
ジャケットも着ないし、俺はあの T シャツとジーパンなんだって言ってね、で年齢も伝えたら、次に出てきたのがこれでね、ワイルドにしてくれって言ったかもなんだけれども、そうですね、はい、でワイルドもワイルドすぎるだろうと、俺はもっと若いぞって言ったら、これが出てきて、いや、これね、いくらでもやってられるなと思ってね、お金を払ってるんですよ、チャット GPT にもね、ジェミニーにもね。でね、ジェミニーばっかりやってもと思って、このチャット GPT に相談してですね、同じこと言ったら、はい、伊藤さんの画像があれば、もうちょっと正確に描けると思いますって言ってきたので、まあ、手元にある写真をね、はい、ポンとこう入れてやったらね、出てきたのがこれなんですよ。まあ、似てはいるけど、ここの番組のディレクターがですね、目が優しすぎるって言って、そうなのと。でもね、もうこれ以上やっとられないなと思ってね。でもね、こういうのをやってるとどういうことになるかというと、やっぱりね、生成 AI のパワーっていうのはものすごく拡大してますよね。アメリカの政権の中に製造業に詳しい人がいるかどうかっていう問いかけについては、結局あんまりよくわからなかったんですよ。だから限界はあります。チャット GPT とかね、ジェミニに生成 AI の限界はあるんで、時々ね、わからなくなるとね、また外れな答え返してきて、けしからなと思うんだけど、でもね、自分の写真をチャット GPT に教えて、画像を作ってもらったらですね、これなんかどっかで使えそうな画像だなというふうに思ってですね、ノートにこれ掲載してありますんで、ノート伊藤洋一で検索してくれれば見れます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、生成 AI での画像作成でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
雨がね、多くなってきて、この週末もね、東京はかなり降るようなんですけれども、雨降りになったら家の中にいてですね、チャット GPT と遊ぶ、ジェミニと遊ぶのもいいのかなというふうに思いまして、先週はね、大阪万博に行った話をしたんですけれども、はい、もう並ぶのが大変でね、生成 AI を使うんだったら並ばなくていいなというふうにしみじみと思いました。世の中ちょっと目を変えると進歩してきてるところがいっぱいあるんで、皆さんもそういう楽しみ方をしてほしいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。